ムタ太陽の社長業ネクスト。
ムタ太陽の社長業ネクスト。番組ナビゲーターの丹野悦子です。太陽さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
太陽さん、
はい、
今回のテーマは、
はい、
諦めが肝心、諦めないことはもっと肝心です。
はい、これ順番も大切ですね。諦めないことは肝心、でも諦めることはもっと肝心って、も全然ニュアンスが変わってくるんですけど、
はい、
諦めが肝心だけれども諦めないことはもっと肝心なんだと。で、新商品新事業っていうのは前回もね言いましたけれども、まあ初めからね軌道に乗るっていうのはなかなか考えにくいんですよね。
精密とか言いますもんね。
むしろ失敗することが多かったりとかあるんですよね。で、この間えっちゃん、僕のほら一問一答で、
はい、
九州の会社から質問来たの覚えてます？
覚えていると思うんですよね。脳のどこかにもあると思うノックしていただ
いた。毎回さ、なんか、はい、前回はなんかクエスチョンマークが頭に浮かんでたけどさ、
きっとしまってあるんですけど、
はい
はいはい、お願いします、引き出しを
、はい、ほら伝統工芸品を作ってる会社からで、なんか、まあ、言わないけれども、とあるスポーツの大会でそれがメダルとして起用されましたと、
はい、
でそれでブレイクしたんだけれども、さらにこう売上利益を伸ばしていくためにはどうしたらいいんですか、というような質問が来たんですよ、
はい、
でこれっていうのはまず第一にね、その新商品とかをスタートするときに、まあ、新事業もそうなんですけれども、売り方と売り先から入るっていうのが鉄則ですね。
なるほど、何を作るかよりもまずどう売るかを考えるんです。
まずはだからターゲット、
うんうん、
で伝統工芸品、ガラス細工なんですよね、行ってみたら、
はいはい、
でターゲットが誰かということですね、まず。
あ、そうですよね、確かにそうですよ、
ね、うん、で物から言って学生じゃないと思うんですよね、僕は、
うんうん、
買わないこともないですよ。でサラリーマンなのかって言ったらもっと違うと思うんですよね、
うん、
で多分女性だと思うんですよ、
うんうん、
だから主婦なのか OL なのか、その辺のターゲット、
はい、
だからそうすると年齢層とかも決まってくるし、
うん、
そしたらどのようなデザインにしていくのかとか、だからそういった主婦とか OL がいつどんなシチュエーションでそれを多分こう身につけてくれるのかとかね、そういったものを考えていくこと、
はい、
九州だからあれですよ、吉野ヶ里でこう、うん、まが玉みたいな、
うん、
売れるのかどうか分かんない売れるのかどうか分かんないけど、
はいはい、OL が
OL、 いや売れねえな売れねえな、なんかもうちょっとねかっこいいこう、うんうん、ね、なんかドーナツ型なのか、そういったもの、それが決まってくると思うんですよね。でターゲットを決めたらですよ、年齢層と性別が決まったら、それによって広告宣伝をする SNS が決まってくるわけじゃないですか、
うん、そう
ですね。で SNS も年齢性別によって使う SNS って違うんじゃないの？
あ、なるほど、
うん、
若い子はもう LINE 使わないらしいですよ。
え、そうなの？
はい、
だそもそもさ、ほら Facebook は若者から始まったけれども、
うんうん、
今見てると僕世代が圧倒であれはなんか中高年のソーシャルネットワーク、
そうですね、
悲しいことにな
りましたよね。
なったよね、
はい、どこ行ったんでしょう、
どこ行ったんだろう、
は
い、ミクシーっていうのもまず出てきてそこから Facebook に行って、でそこから派生していったじゃん、いろんなものにね、うん、
はい、
で旧 TwitterX とかが出てきたりとか、うん、あと僕はやってないけどTikTok とかたまに使うけど Instagram、
はい、
あとなんか写真だけのやつとかも最近あるでしょ。まあまあ、うん、写真がこうメインのやつとかもあったりとかね、うんうん、だからそういうのをこうなんか年齢層によって広告出すところが変わってくるわけですよね。
そうですね、
うん、そういったものをだからターゲットをはっきりさせてもらうことですよ、まず、
はい、
でそしてターゲットによって使う SNS とかにそういう、こう広告を発信していくと、うん、宣伝広告、
はい、
あとは繰り返しですね。ヒットしたところに、まあ、それをのまた乗っけていったりとか、うんうん、はい、まあ、SNS による広告もね、もうかなりなんだろう、一時よりは落ちてるけれども、うん、でもまあ無料に近いですからね、お金をかけたらもっとできるしみたいな、うん、そういうのをやっぱりやっていくことですよね。で、反則広告の視点っていうのをこの間ね、販売戦略がテーマだったんで、実学の門が、うん、はい、で最後の最後にそういうテーマがあってちょっといくつか話したんですよね、はい、で反則広告の視点っていうのがあって、一つ目がですね、強みをもっと強くしていくと、うん、差別化ですよね、
はい、
で二つ目が業界の非常識を狙っていくと、
ああ、なるほど、
打ち出し方ですよね、はい、うんうん、で3番目が断られる理由とか買わない理由を徹底的に除いていくと、うんうん、で4番目が1回体験してもらうみたいな、
はい、
サンプルとかね、
はい、
で5番目が業界内で最高級にしていく、
うん、
これもあると思うんですよね、
はい、
まあ、でもターゲットがより絞られちゃいますけどね、
うん、そうですね、
うん、マーケティングがかなり難しくはなってくると思うんですけれども、それも一つだと思うんです、
うんうん、
で最後がですね、不安を煽る、
あ、
かつてあったやつですね、リンゴを食べると歯茎から血が出ませんかってやつ
不安
やべえ、思想濃漏だってやつですね、
はいはい、
でそういったものをこうなんか打ち出すことによってこう目立たせていくっていうか、差別化をしていくっていうことが大切だと思うんですよね。でこれ僕の持論なんだけれども、あの中小企業といえどもこれからは広報っていうのが必要になってくるなっていうね、
うん、はい、
場当たり的にやらないでちゃんと戦略的にそのやっていくっていうことが大切だと思うんですよね。でこの間ですね、あのうちの4階で無門塾の、
はい、
あの第3校をやったんですけれども、はい、みんなねスタジオ開放したら、うん、やっぱり珍しそうに見てましたね。
あ、なるほど、
うんうんうんうん、なんかそう、うちでもこれぐらいやってんですよみたいな感じで、うん、であとなんかね、皆さんが関心あったのがこれでどのぐらいのクオリティのもの映像も撮れるのかっていうのが、でやはり本格的なスタジオよりは劣っちゃうんですよね、
うん、
防音を一応やってんだけど、あの完全には救急車の音とかはね入ってきちゃうん で、うん、であとはあれですね、あの非常窓っていうのはやはりそこ密封させたら違法な違法建築になっちゃいますん で、
はい、 そうですね、
そこはバコって取り外し可能になってて、うん、そういうのありますけど、でもね、それなりのクオリティは取れますよ、
うん、
ちゃんとね、うん、日本印刷でもちゃんとスタジオを持ってるし、あれ結構ね外貸しもやってるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、でほぼ人件費だからあれです、粗利が高いっていうね、うん、で日本印刷のスタッフが、あれなの、撮影に立ち会って、
へ
ー、だって機材とかも高いから、
そうです、ね、
壊されちゃったりしたらほっとくわけに、だからそれで運営費とかもやっぱりいただいてるから、
うん
うん、あのスタジオ代と込み込みでね、だから印刷以外の売り上げとかも結構増えてきてね、
うん、
だからそういうのを付け加えていったりとかねもう大切だなというふうに思いましたけれども、まああれですね、こういろいろやってみて、
はい、
いろいろやってみて、で最終的には、まあ、前回のと今回連動してるんですけれども、最終的にはまあ今回のテーマですね、諦めないでやってみるんだけれども、うん、違う、逆ですね、え、どっち、諦めが肝心だけれども、はいはい、諦めないことはもっと肝心、
うんうん、
最終的にはだから何かっていうと、あの社長判断で時には諦めることもあるということなんです。うん、だからオチは逆なんですけどね、
本当だ
ね、ちゃんちゃんという感じですねはい、だからそう、 いろいろやった上で、でもね、手を尽くしてダメだったら、やはりね、やめてもっと日の当たる方向に向かっていくことが大切ですということが、まあ今回のテーマですね。
はい。
後継ぎ社長としてのプレッシャーがいつも半端じゃない。経営もしっかり学びたいけど時間もない。
そんな社長のための音声教材がありますよ。社長業指導の元祖、ムタ学の後継者ムタ太陽が経営の極意を1話15分で解説。忙しい社長にぴったりですね。
よし、聞いてみるか。
ムタ太陽の後継社長の実践経営学は jmca.jp jmca.jp で好評発売中。
ムタ太陽の社長業ネクストは、全国の中小企業の経営実務、セミナー、書籍、映像や音声教材、コンサルティングで支援する日本経営合理化協会がお送りしました。今回の内容はいかがでしたでしょうか。番組で取り上げてほしいテーマや質問など、どんなことでも番組ホームページで受け付けております。どんどんお寄せください。またムタ太陽公式サイトでは、ムタ太陽の最新活動情報、その他社長の一問一答など随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。